はい、改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、久しぶりの収録なんですけれども、今回はですね、ちょっと大所帯でお送りするという流れですね。まずですね、先日ですね、ちょっとですね、宮城県仙台市で開催された、海外イベントの方に自分の方登壇いたしまして、で、そこのですね、参加者を、演者さんを呼びしてですね、今回、豪華に収録していくという流れなんですけれども、まずこちら一人目はですね、丸ごろ師匠、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、こちらはですね、ホラー作家志望の、新進気鋭の、新しい怪談師ということで、よろしいんでしょうかね。はい。
これがいいように言ってもらえれば嬉しいです。
ありがとうございます。まあ、ちょっとクローズドなイベントだったんで、話した内容のですね、詳細っていうのはちょっとですね、言えない部分があるかと思うんですけども、非常に本格的なお話をされてですね、まあ、実地とか取材とかそういうことをしっかりやられてるみたいな、話を聞いてて、そうなんだと思ってね、ゾクゾクしながら聞いてました。はい。
でもね、ちょっと怖いことあるんですよ。その先日の会談会。
はい。
一部の方は、一部話したじゃないですか、みんな。
はい。
その二部以降、自分結構、周りにいろんな話してたと思うんですけど。
ええ。
ほぼほぼ記憶に残ってない。心が張りすぎて。だから今日もちょっとみんな知ってる話言うかもしれないんで、ちょっとそこはちょっと申し訳ないです。
いえ、大丈夫。僕もですね、ミーズの方に関してはですね、ほとんど記憶ないっすね。2件目なんか行ったらもっと全然ないですからね。最後に、で全員私ラジオナンパって言ってるんですけど、ラジオ出てよっていうことで、連絡先交換したところまで、
そこは覚えてる。はい。
というところで、はい、ありがとうございます。またちょっとお話し振るときにお願いします、ね。
あ、はい、お願いします。
はい、ではですね、次はですね、今回はですね、このメンバーで言ったの高一点になります、高幸師匠、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高幸です。
はい、ありがとうございます。こちら幽霊を引き逃げしたという。
まあ、そうですね。引き逃げしました。亡くなった方を。
亡くなった方を。
亡くなった方を。はい。
いや、すごいですよね。もう、呪いの自己証明とか、呪いの出頭証明とかが来てないということだったんで、とりあえず安心して今回ですね、このラジオにもう出ていただけると、たらびとね、ごみとなりましたので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あ、ちなみになんですけども、
はい。
私がちょっと一つ隠してることがあって、
はい。
まあ、隠してることを公に言ってしまうと、もしかしたらラジオで、もしかしてこう、砂嵐とか雑音とかが入ってしまう可能性があるんで、ちょっと今は言わないでおきますね。で、
大丈夫ですよね。
後ほど、あとお話しする際に、あとお話しさせて、いただこうと思います。
はい。じゃあ、わかりました。はい、ですね。僕の機材がボロいわけじゃないですよ、ということで。
あ、そうです。あ、勘違いだけしはないでください。はい。
そう、皆さん勘違いですよね。大体5年ぐらい前の、Android スマホでこのラジオ撮ってるっていうのは内緒ですから。はい。
5年前なんですね。
ぐらい前のやつで撮ってます。はい。はい。それではですね、あと、最後の1名ですね。こちらですね。今回の戦闘会談、主催のですね、こちらですね、名作師匠、よろしくお願いします。はい。
よろしくお願いいたします。宮城県で、はい、会談会、戦闘会談を主催しております。佐久間名作と申します。よろしくお願いいたします。
はい。この方がいらっしゃらなければ、こうやって4人でこう、ラジオを撮ることもなかったであろうということと、 で、では別の会談会を聞きに行った際にですね、隣に座ってた女性の方からですね、私会談会出るんですよって言われて、一緒にどうですかって言われて、僕こう見えてもかなりちょろいんで、はい。ぜひとも、って言ったら、その方はちょっと当日都合が悪くて、いらっしゃらなかったんで、すごい、シーカワみたいな感じになってましたよね。
そうですね。後日その方からも、誘ったのは私ですという、ご連絡もいただきましたので。
そうですね。もう急に行って、そしてですね、ちょっと中でですね、今回アルコールを飲まずにいられるのが、高い一生だけですので、早めにですね、そうですね、早めに、目先者の方からですね、この戦闘会談についてちょっと告知があるということで、最初に取られて、
はい、ね。ありがとうございます。12月7日の土曜日ですね。時間はまだちょっと、確定はしてないんですけども、第2回の、戦闘会談開催させていただきますので、詳細はですね、近日中に、X の方で、進めさせていただきますので、そうですね、震えて待てというような感じですね。
まあ、多分大丈夫だとは思うんですけれども、ですね、問題はですね、言うほどその、ネタのストックがないかな、みたいなところなので。
本当もうお話ししていただかなくても、もう、聞きに来るだけでも全然大丈夫な回なので、もう全然。
いや、まあまあまあ。いや、でもね、会談会って、やっぱりっていうかなんか、すごく、いいなと思ったのは、なんか、ですかね。うちの思った感じなんですけど、なんでしょうね。なんか、道場破りというか、他流知恵をするみたいな感じがあって、なんか、いいよなと思って、人のやってる話を聞いて、まあ、上かつたかはないんですけどね。まあ、楽しめるかどうかっていうことなんですけど、まあ、どういう感じで、こう、まあ、ラジオでやるときは、1対1とかで、まあ、いいとこは3人ぐらいでこうやって、1人ずつ話を聞いてみたいな感じで回してるんですけど、何ですかね、オーディエンスがどう感動してるかっていうのは全くわからないんで、今回ちょっとですね、何ですかね、観客の方の反応とかいうのをね、聞いて、ああ、こういう感じになるんだ。これ気持ちいいなと思いましたんで、本当に。機会いただいてありがとうございますっていう感じです。
いやいや。
でもこの流れでいくと、皆さん他に会談会とか出られたことあるんですかね？
自分は、もう、座談会形式の会談イベントしか行かないんですよ。
ああ、まあ一人一人こうお話をするみたいなパターンで、こうぐるっとこうグルパザになってみたいな感じなんですかね。
聞いて話してっていうのが好きなんで、ほぼほぼそれ専門みたいな感じでも、東日本はいろいろ行ってます。
ああ、まあやっぱり他もありますからね。あ、どうぞどうぞ、皆さん。はい。
ああ、いえ。特に自分はそうですね。本当に、飲みに行って隣のなった人に無理やり聞かせるスタイルで、やってきてましたね。
わかります、それ。そういう雰囲気になった時に、こう、あ、実は、みたいな。感じで話す機会があるみたいな。
いや、もうほとんどあれですね。もうなんか、通り魔的に、いや、こんな間この話を聞きましてね、みたいな感じで。でなんだこの人はってなるのが大体ですね。で、なんかそういう話持ってませんかで取材をしていきますね。
ああ、なるほど。積極的に自分からこう、明かしていくスタイルというところですね。回答やっていくスタイルというところです。ね、
そうですね。こういう話持ってませんかみたいな感じで、まずサンプルを提供するみたいな感じですね。
高幸さん、市長の方も、この通り魔的な会談をやるという流れなんです
。私もそうですね。なんか、割と通り魔派なんですけども、なんかその、私からするんじゃなくて、こう、結構身内とかで集まってして、こう、ここでこういう怖いことがあったんだよっていうことを話してて、それ、やめなよ、そういうとこでそういう話するのって。え、なんで？いや、詰まってるよ。みたいな注意をすることが結構多いんですよ。で、自分から、こう、 実は自分ここのこういうとこでこうここでここのなんていうんですか、自分がここで引き逃げ、幽霊引き逃げしたんだよみたいなことを言うこともあるんですけど、なかなかそういう機会がないので、そういう座談会でお話しするっていうのは今回のそのこうもうご縁なんですけど、今回こうお話しさせていただいて今こういう形になってるのが本当にありがたい限りです。
あ、なるほど。そうですね。でも今回っていうのは、高木氏はどっち、X の方では出てましたけど、本当にそこからのみのつながりで入ってきたって感じですかね。どなたかがご紹介あった流れですかね。
いや、自分は、ツイプラっていう X の方で、その、募集みたいなのを目について、ちょっとなんか誘われるようにではないんですけども、語り手募集してますって、あ、そういえば自分怖い話いくつか持ってますと思って応募させていただいて、こう自分の実体験や自分が見たものをお話しすることが多かったので、ちょっとそれでお話しさせてもらったっていう感じですね。
ああ、なるほど。わかりました。ちなみに丸ボロ市長はどちらでこのイベント、もうアンテナ張って見つけた感じですか？
X で随時検索の方で、仙台怪談イベントって探してあったんですよ。ずっと気になってて。でも応募したのがギリギリなんですけど。
いや。
そうですね、そうですね。
もうめっちゃギリギリで応募。
一番聞いて、それで、あ、これか、バーンと持ち込んで、全然こう、なんか人が増えなくなって、すぐまたチーカーみたいに。
もう。ついたお二人で、出ますね。
もう、びっくりびっくりしながら。いや。まあ。いや。その前のですね、イベントの方で。まあ、ちょっと詳細っていうか、まあでも、意外とね、部屋満室ぐらいまで人入りましたもんね、名作師匠ね、
そうですね。結局、定員15名で定員にしてたんですけども、結果18名ぐらい参加で2名欠席ぐらいですね。
いや、まずは、まずはフルハウスという形でやれたんで、どうなんですかね、規模的には。次も同じぐらいな規模感をお考えっていう流れなんですかね。まあ、イベント仕切ったことがまるでないので、全然分かってないんですけど。
そうですね。前回と同じ会場を使わせていただくので、まあ、今回増枠で20名にして、前に出てくるスタイルじゃなくて、本当に会議室みたいな、座談会みたいな、この、炉の字型にして皆さんと話すみたいなスタイルにしようかなとはちょっと考えていますね。
あ、なるほど。いや、まあ、前に出るとちょっと緊張するんで、そっちの方がありがたいかな。
そうですね。
その方がなんか、あれですね、なんか、なんだろう、表情というか、皆さんのリアクションがダイレクトに見れるかな、あと、その緊張感が少なくなるかな、で、ちょっと、そのスタイルにしようかなとちょっと今、思ってます。
いや、初めてやったんですけど、結構失笑が漏れてましたんで、ちょっと。
いや、皆さん特色というか、皆さんのその階段の色がわからないですからね。これ笑っていいのかなみたいな。
あ、そんな、笑いが起こるような話ってなんだよっていう話
で。でもすごい皆さんのおかげで本当に前回は和やかな、優雅な階段になりましたので、2部も皆さんで盛り上げていただいて本当ありがとうございました。
すごい楽しかったですね。穏やかで。
またちょっと階段収録をしたいなということがあったんで、ちょっとスケジュールを組みましてですね。今のところですね、この流れでもう一周、来週やろうかと思うんですけども、ちょっとスペシャルゲストもう一人呼んでおりますので、ここ2点になってです。はい。高市長が出られるという前提でいくと、ここ2点になりますね。
あ、はい。そうなんですね。なるほど。
という形ですね。まあ、ちょっと来週の予告も つつというところでですね。じゃあですね、早速ですね、ライベントをしたんで、あとやりたい話をやりたいだけやっていくというこのラジオのスタイルなんで、ガッツリ会談を語っていただこうかと思うんですけれども、ではですね、それでは、オープニングなのでなんですけど、また面接室長にお願いしてもよろしいでしょうかね。
あ、了解いたしました。そうですね。ありがとうございます。じゃあ先に失礼させていただきます。そうですね。では、
収録時間は特に気にしなくていいです。ガバッと45分で撮ってるんですけど、結構収録時間ガバガバなんで、あまり気にせずに、どこでやっていいです。大丈夫です。はい。
ありがとうございます。何しようかな。じゃあですね、せっかく、まあ、4人とも、今、宮城県に縁があるということで、宮城県の会談ちょっとさせていただければなと思うんですけれども、店舗名はちょっと出せないんですけども、宮城県でお蕎麦屋さんっていうと、もうここだっていうところがあるんですね。
はい。
もうそうですね、宮城県の食堂みたいな、ところがあるんですけれども、まあ、そこに行ったっていう人の話で、まあ、自分昔バンドをやってたんですけれども、そのバンドの仲間の子から聞いた話で、そのお蕎麦屋さんの店舗の、アーケードの入り口にある方っていうともうほぼほぼ分かってしまうんですけれども。
はい、そうです。
そこに行ったときに、昼飯食いに行ったときに、隣にいた、まあ、普通の40、50代のサラリーマンの方が、なんかブツブツ言ってるんですって。で、まあ、ちょっと横見たら普通のサラリーマンの方で、なんだろう、なんかちょっと頭おかしい人なのかなとは思ったんですけど、よくよく聞いてみると、ああ、まただ。嫌になっちゃうな、これ。最近ずっとこうなんだよなって言ってるんですって。なんだこいつと思って。かまってちゃんかと思って、その人が割ろうとしてる箸を振ってみると、その箸の先に火がついてるんですって。で、え?と思って見ると、そのサラリーマンの方が自分の友達の方を振って向いて、いやね、私ね、最近ずっとこうなんですよ。嫌になっちゃうなって言って、蕎麦の汁で、その箸の火をジュッて消したんですって。でそのジュッて消した時に、ふっと立ち上がるその箸の燃えた匂いで、あ、本当に燃えてたんだって思ったらしいんですね。で、続けざまにその蕎麦を食べながら、そのサラリーマンの人が、でもまあいっかーって、これ、こないだ、爪楊枝が燃えたもんな、口の中で、みたいな話をしたんですって。で、その後は、もうちょっと怖くなって、その蕎麦屋を逃げるように退店した、っていうお話です。蕎麦屋でのお話という会談でございました。どうもありがとうございます。
おー。
不思議ですね。
それ以降友達はちょっとそのお蕎麦屋さんには行けてないみたいなんですけれども、まあそういうことがあったよって話は聞きましたね。
お蕎麦屋さんなのか、そこの店舗なのかもちょっとわからないですよね。
あ、そうですね。その人が、そのお蕎麦屋さんでしかそういうことがないのか、まあどこに行ってもその割り箸を使うときはそうなっちゃうのか、みたいなのは怖くて聞けなかった。って言ってたので、なんで聞かなかったんだって責めましたね。
責めないんだ
よ。こ
っちからしたら取材がしたいから。まあ、そうですね、店舗名は出せないですけど、まあ、宮城県で一番有名な多分お蕎麦屋さんかなと思います。
いや。追加対応してるかどうかとかは聞かないように。するんですけれども、あれですね。ですね。ちょっと、じゃあ、ちょっと僕の方で話を挟ませてもらう。 前にですね、聞いた話で、ですね、なんかホエールショーがよく見えるっていうのを聞いたことありまして、まあ、知人の女性の方からですね、まあ、水商売見たことをやってて、で、そこの、よく来る社長さんに言われたんですけれども、ガソリンスタンドに行った時に、いつもこう、来てる子、まあ、バイトの子がいるんですけど、その子をふっと見たらですね、なんかね、火柱が立ってボーボーに燃えてたんです。いや、ガソリンスタンドで、と思ったけど、それって自分にしか見えてなくて、俺やばいなと思って。でもボーボーに燃えてるけど、自分ボーボーに燃えてますねって言うのもなんだし、普通に働いてるしで、っていう感じで、あったんですけれども、で、その子アルバイトはしてるんですけど、結構家が結構裕福で、自分の車ですね、結構なスポーツカー買ってもらって、それでガソリンスタンドに、通勤して、そこでバイトしてるみたいな流れだったんですよ。だから結構ガソリンスタンドの駐車場に結構なスポーツカーが止まってて、そのスポーツカーが止まってると、ああ、彼バイト来てるなっていうのがわかるぐらい、まあその、社長さんも常連だったんで分かってたんですけど、ある日全然スポーツカーが止まらなくなったんで、聞いたら、その子が、事故に遭って亡くなったって聞いてて、ああ、ボロボロに燃えてたっていうのはそういう前兆だったのかな、みたいな話を聞いたことがあるって聞きましたね。うん。
へ
ぇー。これはなんか、って珍しいなって。火柱がボロボロに立ってるっていうのは、ちょっと、ツボだった。ちょっとそれ話聞いたらギラギラ笑ってしまったんですけどね。それ
はしかもガソリンスタンドですからね。
危ないですよね、ちょっと。
え何それみたいな感じで笑っちゃったんですけど。なんか結末がそんな感じだったね。わーっと思ったんですけど。でも割り箸向いてる人はあれですもんね。ギュッて消してるわけですから、物理って感じですもんね。本当
に。そうですね。
それはなんか、あ、そうですね。結構、そういった、ちょっと、んっていう話が大好きです。はい。ありがとうございます。
いいね。構わ
ないです。じゃあ、高木師匠、じゃあ、一つお願いしてよろしいでしょうか。はい。
私、さっき、前振りで一つ言ってたことをですね、ちょっと言わせていただく。うんですけれども、隠してるわけではないので、もうみんな周りに親しい人たち、身内とか、かお友達とかは、もうみんな、皆さん、まあ、ここにいるメンバーを含め皆さん知ってるんですけど、亡くなった方が見える体質でございまして、まあ、よく聞くのが臨死体験をしたとか、そういう体験を何度もして、そういう血縁も含め、そういうものが見えてしまう。そういう方と、こう、話したりできる時もあれば、匂いとか温度とか、そういうのまで分かってしまう。くらいの、こう、見えるレベルなんですけれども、この見えるレベルの、ちょっとこう、困った話みたいなことになっちゃうんですけど、こう、見える人ならではの目線になってしまうお話がありまして、よくあるのが、道を散歩してて、友達と歩ってて、あ、ここに可愛い猫ちゃんいる、毛づくろいしてるよ、見て、白い猫ちゃん、全然逃げないからおとなしいね。見て、みたいに指さしてあげると、え？猫なんかいないけど？何言ってんの？みたいな。あ、ごめん。私だけの世界だったかも。みたいな。あ、またね。あれね。みたいな感じの、こう、人だけじゃなくて動物とかも見えちゃう感じなんですけど、そういう 目線の世界で生きているんですけど、そういう目線の世界で生きてって、直近で、うわってなった話があって、ここ2週間近く、3週間近く、2、3週間近くなんですけど、X の方でもちらっとその、高行とカイさんっていうハッシュタグでツイートをさせていただいたんですけど、なんかある一定の時間になると、コンコンコンコンコンってノックの音がするんです。で、その時間は決まった時間に必ず同じ回数なってて、必ず同じ場所でなるんですよ。で、私は勝手にその、最初にそのノックの音が聞こえ始めた時に見えた方が、家の中にフラって入ってきたのが男性のひょろっとした背の高い方と、あと、多分全然関係ないお子さんみたいな方が入ってきて、あ、コンコンノックしてんのは、そのお子さんがノックしてるんだなって思ってて、そのままにしてたら、その次の日も、ある時間になると、コンコンコンコンコンってノックすることがあったんですよ。で、それが、私がいつもお気に入りのソファーに座って本を読んでる時間、必ず、後ろ、私の後ろ、もしくは真上、もしくは横、もしくは玄関からノックをするんですよ。で、その場所は必ず場所は決まってるわけではないんですけども、決まってる時もあるっちゃあるんです。正直に言うと。でも、何の因果でそこから鳴らしてるのかは私にはわからないんですけれども、なんかその、ここ最近、その、ノックする時間が、どんどん遅い時間に変化してることに気づいたんですよ。前までは、こう、だいたい20時から22時とか、なんかそういう、まあ人がみんなのんびりくつろぐ時間にノックをされるので、まあなんか上の人とか、まあ、鉄骨だから響くんだろうなとか、あと他のご家族の方のお子さんが遊んでておもちゃを落としたりしてんのかなとかって思ってたんですけど、それがもう2週間近くずっと続いている状態でして、で、昨日、一昨日くらいに、私のハトコがすごい仲いいんですけども、ハトコにちょっと相談したんです、このこと。ただ、いや、高行って変なの持ってくる癖ってか、持ってきやすいっていうか、拾ってくるから、まあ、その変なのが、長いしてんじゃないのみたいな。おっぱらえみたいな。なんか、あてけーみたいに言っちゃえみたいな。ことを言われて、なんか私も、なんかちょっと調子に乗って、あっち来なさいよ、家賃払ってないんだから、どっか行きなさいみたいな感じのことを冗談で言ったんです。ただ、その日ともまた、その日、はとこちゃんと電話を切った夜、に、あ、もう夜中の10時過ぎ、1時ぐらいとかになった時間帯に、私その時間って本を読むのがすごい好きなんですよ。静かで。みんな寝静まって、もう外の音も、車の音も控えめになって、本当に深夜の静かな音を楽しむ時間で一人の時間だって思って本を読んでた時に、こう、玄関の方、から、コンコン。コンコン。コンコン。コンコンコンコン。で、ノックの音が、どんどん、私の方に近づいているようになってきたんです。で、え？近づいてきてる。と思って、でも姿は見えないんですよ。姿は見えない。どうしよう。でも、ここでうろたえても、どうしようもないし、見えないし、もうこのまま本読んで、なかったことにしようって思ったら、こう、私の、なんかこう、真上からこう、パンみたいな、何か硬いものを落とすような音が聞こえて、え？と思って、私真上を向いてしまって、で、バッて首を上げたら、 何もないんです。何もないんですけど、あ、これ、向こう側の人から認知されてるって気づかれた。で、私、思ってしまって、認知されたってことは、あっちからしたら、俺らのこと見えてるって分かってるなって思われたと思って、私、急いで本に目を向けて、何事もなかった方のように本読み出そうとしたら、私の真後ろから、ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンって叩くような音がして、え？で、私、声を上げて、え？で、悲鳴を上げてしまって、ソファーから飛び上がって真後ろ見て、それでも、何もなかったんです。うわぁ、何もない。結局姿を見せてこない。何なのあいつは。で、ああ、でも、ちょっと落ち着いてお茶でも飲んで冷静になろうと思って、コップに手を取ってお茶を飲んでたら、ほら、やっぱり見えてたんじゃん。って声が聞こえたんです。それが、ここ直近のお話ですね。
おぉ。いや、もう、ドストレートな話、ありがとうございます。いや、
はい、
こういう話をしていかないといけないですよね。我々も。
そう、対談師さんによっては結構、人様からこう聞いたお話とか、自分が体験した話とかよくこう、いらっしゃるんですけど、自分はこう、何故見えてしまうから、あまり怖いっていう実感がないので、すごいその、亡くなった方にも敬意を払って、いるんですけども、でも実際された悪い方とかもいらっしゃるから、その悪い方だったのかなとか、いたずらだったのかな、かまってほしかったのかなとか、いろいろ考えたんですけど、でもそれから、しばらくは何もないので、何だったんだろうって。で、実際にこういう怖い話とかよく、こうしたりとか、自分見えますとかって言ったりすると、こう、電子機器の類とかに異常をきたしたりとか、聞こえなくなったりとかってあるので、それを先ほど一旦伝えたんですよ。
なるほど。いやでも、そうですね。生地見えてるから見えないっていうのは怖いっていうのは、ちょっと新しい、あれですね。
あ、そうなんですよね。
どうですか？丸殺しと、なんかこの、小説の元ネタに使いますかね、これ。
本当に怪奇現象の話を聞いて、それを元ネタに作りたいっていう欲求がすごいんで、もう今の話も全然もう、
うん。
よだれと話しながら聞きましたね。
全然文字に書き起こしていただいて全然構いませんので。見える分にはもうたくさん多分、面白い、こう、亡くなった方とか、いっぱいあるので、お散歩してたりとかして、あそこの人迷子っぽいよ、みたいなのとかも全然お伝えできます。
めっちゃ聞きたいっすわ、それ。いい欲なんで。
いや、あれで、ちょっとね、その話で思ったのがですね、あれですよね、見える見えないの話でいくとですね、あれですね、皆さん、虹を思い浮かべてほしいんです。レイングループ。で、あれに対して、一番内側は紫で、一番外側は赤なんですよ。絶対に。紫の内側っていうのは、紫の外、すなわち紫外線なんですよ。あれが一番、光の中で弱くて、で、まあ、有害なんで、大体地球のバンガー連帯っていうところに、大体あれがシャットアウトされるんですけど、薄いところから紫外線降ってくるんで、紫外線警報で、まあ、良くないですよっていうのがあり。で、逆には赤の外だから、赤の外は赤外線なんですよ。それが一番強い光で、まあ、雑な説明をすると、赤っていうのは赤信号で見えるというかなり遠くからでもわかりますよ。っていうのが、よりも強い光ってなんだっていうのは、単に明るい状態。昼間とか。 あれをイメージしてほしいんです。それが一番強い光なんです。で、だんだん暗くなってくると、見やすい光が、見にくい光がどんどん減ってくんで、太陽の沈み際は赤くなるっていう、赤が一番強いから、そこだけ残る。流れだと思ってくだせ、みたいな、雑なあれでいくんですけど、それっていくと多分そういったうちらが多分退化しちゃったり、なくしちゃった感覚の、何かそういうね、昔の光線見れるのかなとかって、漠然と見える見えないっていうのはそういうことなのかななんて思っちゃったりもするわけなんです。だからまあ同じ色を見てても、そのね、竹内さんの我々では、見てる世界が違うんだなっていうので、納得してる次第なんですけれども、もう一個ね、ノックなんですけど、コンコンコンってですね、インターネットがない時代に結構遠くの人と通信するのが、ハム通信って言って、自分で免許取って、ここの周波数帯の電波を自分で使っていいですよ、みたいなことをやったときに、自分で信号を出すんですね。信号といっても単純に頂点と端点って言って、トントントン、ツー、トントントンツーみたいな感じの。
モールス信号ってことですよね、確か。
で、実際に見ないってなると、多分自分検査するほどパワーはないけど、そこの音だけは出せるみたいなパワー、例がいたら、多分コミュニケーションしたんでそれになるのかな、みたいな。なんかちらっと考えたんで、なんかメッセージがあるのでは、という。なんか最近なんかの映画で見たんですよ、それ。あれ、タイトルが出てこないんですけど、本を落とす、霊現象みたいな感じで本がバサバサ。
インターステラ
ー。インターステラー、そう。
一番好きな映画ですよ、それ。
いや、面白かったーっていうので、それで、座標が出てきて、その座標通りに、なんか宇宙船の基地があって、みたいな話なんですよね。だから だから、なんかこういう通信手段を使ってきたのかな、みたいな。
確かに。
多分、A が二人いるってことになると、多分一人は直接行ってきた部分じゃなくて、一人の方がちょっとみたいな感じのメッセージを一生懸命言ってるのかなみたいなのがちょっと。
そう、その不思議なことに、その男性のひょろっとした方と、その子供の亡くなった方は、その日のうちに見えたけど、その日のうちにもういなかったんですよ。だからもう、不幽霊じゃないですけど、もう迷ってきて帰ってったって感じなのかなっては思ってはいたんですけど、なんかノックの回数だとか、モールス信号とかってよく聞くので、自分もいろいろ勉強とかしてノートに書いたりとかしてたんですけど、そのノックの回数によって、その人が何を求めてるかとかっていうのとかって、一応その社会的なマナーで決まってたりする場面っていうか、部分ってあるじゃないですか。
はい。
お面接時は何回とか、お手洗いだと何回だとか。
だったんですけど、
最初はなんかこう、2回ぐらいからだったので、入りたいよーのコンコンだったのかなー。でも入れないんだなって思って放っておいてたんですけど、もう最後のとどめのどんどんどんどん見えてんじゃんは、とどめですね。その人間、生きてる人間でも、こう、ものすごい勢いでドアを外側から、どんどんどんどんどんどんって叩くってことは、助けを求めてるって合図になるじゃないですか。
はい。
例えば自分がこう、なんか通り魔に襲われたりとかして、助けやってください、助けて、どんどんどんどんどんどんみたいな。でもその最後に言った言葉が見えてんじゃんってことだから、あ、もてあそばれてたんだなって 構落ち着いてしまったんですよね。
確かに。向こうも遊ぶっていうか、向こうは時間が無限にあるっぽいんで、向こうも暇なんだろうかなっていう気は、しないでもない。何かしらルールがあるんでしょうね。うちらみたいな限界中年が死んだら、ものすごい若い、ね、娘のとこに出たいはしないけど、そんなところで行ったらアイドルなんて茹でで大渋滞するはずなんで、何かしらルールがあるんでしょうね、向こうの世界には。
なんか、みたいですね。なんか知らないですけど、忙しそうにしてるのを見ます、よく。
多分、何かしらルールがあるような気がします。
あるみたいですね、わかんないです。
いや、ありがとうございます。言いようがないんですけれども、なかなか、がっちり見れるっていう方が、知り合いでいるのは割と初めて系なんで、はい、いや、これからもちょっとですね、末永いお付き合いできればなと思い、
そうですね。私も、もうよろしくお願いします。まあ、こんなことになってしまって、この霊力じゃないですけど、この見える体質が、こう、増えてしまった。見える、こう、素質が増えてしまったのは、こう、前の家に住んでたのが原因で、こうなってしまったので。
あ、じゃあ、そのあたりの話はですね、ちょっとですね、また、
また別の機会で、はい。
ちょっと、取っといておかないと、ちょっと次のイベントもありますので、ちょっと温存していく。
そうですね。別の機会でお話しさせていただきます。
いや、お話を200本くらい持ってるって言われたら、どうぞっていう話なんですけど。
そんなには持ってないので。
じゃあ、鳥を自分にするか、丸物師匠にするか考えたんです。気がちょぼかったら、自分の責任ということで締められる。じゃあ先に丸ごろ視聴よろしくお願いします。
はい、わかりました。せっかく、この、ラジオ的な、録音な、収録なんで、めちゃくちゃ深夜ラジオ的な、怖い話をしようと思うんですけど、これ、
18禁とかだったら困るんですけど、18禁とかだったら。
ね、大丈夫です。頑張って、ぼやかしていくんで、
ごめんですね。どうぞ続けてください。はい。
これね、自分、結構、本当に怪談座談会、オープンマイクが好きで、いろいろ言ってるんですけど、多分これは、座談会本編では話してないし、もしかして二次会とか、口滑って話したかもしれない、ちょっと話がありまして。まあ、どこが問題かはいろいろさせてもらっていいですけど、自分も結構ぼやかして話すんで、あれなんですけど、これも宮城、県内のお話で、あるところに二組の兄弟がいたんですね。A 君、B 君兄弟と C 君、D 君兄弟。で、ある日、学校終わった時に、A 君、B 君兄弟と C 君、D 君兄弟が、これから、どっかで遊ぼうとして、で、A 君、B 君兄弟が、そう話したら C 君、D 君兄弟が、じゃあ、うち来ていいよって。で、C 君、D 君兄弟っていうのが、結構広い、庭を持ってて、外でも遊べるし、家の中でも、まあ、ゲームだったりできるんですけど、で、A 君、B 君兄弟は、A 君と B 君の兄弟は一回、家に帰って、小学生だったんですけど、ランドセルを置いて、じゃあ、C 君、D 君のところ行こうって言って向かったんですね。で、C 君、D 君の家の近くまで行ったら、C 君、D 君の家結構大きかったんで、庭が見えるんですよね。で、 C 君、D 君が、ランドセル背負ったまま、庭で、しゃがんでるんですよ。で、あれどうしたのって A 君、B 君が聞いたら、C 君、D 君は、いや、今日、鍵忘れて、家の中入れないんだよね、つって。C 君、D 君、鍵っ子だったんですよね。で、家入れなかったら、じゃあ、庭で、結構広いんで、庭で遊ぼうって話して、みんなで遊んでくれた。そしたら、遊んでて1時間ぐらいしたら、遠くから、にゃーにゃーって、人の声で、にゃーにゃーって聞こえたんですよ。で、何変な人いるって思って、そっちの方向見たら、少し先、その家から少し離れたところに、おじさんが一人いて、そのおじさんが歩きながら、にゃーにゃーって言ったんですよ。で、A 君、B 君、C 君、D 君は、小学生だったんですけど、とっさに、あ、これ変な人だ。これちょっと異常者かなって思って、みんな目そらすんですよね。で、にゃーにゃー、にゃーにゃーって言って、歩いてくる。で、家のすぐ真ん前まで来て、にゃーにゃーって歩いてる。でも A 君、B 君、C 君、D 君は、もう本当に黙って下を向いて、これなんか少しでも反応したら、なんか怒んじゃねえかって思って、押して黙ってる。でも、その中の、B 君、D 君、弟なんで、年齢、小学校の低学年で、溜まりかねて、うわってちょっと反応しちゃった。そしたら、そのおじさん、にゃーにゃーって言ってたのが、急に、4人の方を見て、ガオーって言ったんですよ。ガオー。それは動物の鳴き声を真似するわけでもなく、ただガオーって、大人のおじさんの声で言った。で、みんなビビる。ビビって、うわーってなる。で、それを満足したかのように、そのおじさんは過ぎ去っていく。そしたら、C 君、D 君が、あのおじさん前に見たことあるんだよねって言って、えって言ったら、いや、あのおじさんは、猫の鳴き声の真似して、ここ通った時に前にも一回見たことあるって言って、で、怖いんだよねって言ってたんですよね。で、A 君、B 君はそれ聞いて、まあ、田舎町って結構変なおじさんいるんで、あ、怖えな、ここ、結構強烈なおじさんいるなって思ってた。で、その日はそれで終わったんですけど、それから、まあ、1ヶ月も経たないうちに、もう一回遊ぶって約束して、遊んでるときに、C 君、D 君の家でトランシーバー見つけるんですよね。で、あ、トランシーバーじゃって、じゃあこれで、なんか遊ぼうぜって話したときに、C 君、D 君が、あのおじさん、この間も見てさ、あのおじさんの家分かったんだよねって言って。で、そっから話が盛り上がって、怖かったんですけど、その、小学生なんでね、そのおじさんの家に、ちょっと突入してみることにしたんですよね。4人で。でも、A 君、B 君、兄弟の兄の A 君。で、C 君、D 君、兄弟の兄の C 君。
すいません。ちょっとですね、回線が一回飛んじゃったので、すいません、おじさんの家を見つけたところから、またもう一度お願いします。
あ、はい。
大丈夫ですかこれ、触りありませんか大丈夫です
か触りないって。ただちょっとこれ、公にするのにはちょっといろんな問題あるなって話なんで大丈夫
です。
は
い、ね。
じゃあ、で、ある日、A 君、B 君と
C 君。下り。けたな、ね。はい。
A 君、B 君と C 君、D 君。ある日、もう一回遊んでるときに、C 君、D 君が、そういえばさ、 この間またあのおじさん、家の前通ったんだよねって言って、で、ちーくん、りーくん、あのおじさんの家が、家の位置がどうも分かったらしいって話をして、で、じゃあ、トランシーバーのおもちゃあるんで、じゃあみんなでちょっと突入してみるって話になった。で、A 君、B 君の兄の A 君、C 君、D 君兄弟の兄の C 君は、結構ビビってたところもあるんで、これもお兄ちゃんあるあるなんですけど、弟に嫌な役割を与えたんですよね。どういうことかっていうと、B 君と D 君にトランシーバーの片方を持たせて、そのおじさんと家と言われる場所、敷地に突入させたんですよ。で、A 君と C 君は少し離れた場所で、そのトランシーバーからの音声を聞いてる。で、B 君と D 君はもう弟なんで、もうお兄ちゃんの言うこと逆らえないって言って、頑張って入ってくるんですよね。で、A 君と C 君がそのトランシーバーからの報告を聞いてた時に、キャーって声が聞こえるんですよ。もうギャーとかじゃなくて、金切り声みたいなキャーって声。え、なんだって思って、一瞬、弟のことはさ、で、弟の、B 君、D 君は、お兄ちゃんで断れないんで、トランシーバー1個持って、届いてた。で、A 君、C 君は、そのトランシーバーからの報告を聞いてる。ただ、報告が、一定の期間は来てますけど、ある時、急に、キャーって声が聞こえた。それはギャーとかじゃ、ウワーとかじゃなくて、もう金切り声みたいな、キャーっていう、本当の、恐ろしいものを見た、みたいな声聞こえた。で、A 君と B 君は、弟のこと心配って一瞬思ったんですけど、本能的に逃げちゃったんですよね、弟グループ置いて。で、怖い、どうしようって話して、で、一旦着いたら、弟どうしようって、パニック。そしたら、数分遅れて、弟たちが走ってくるんですよ。生きてたらよかったって、怖いよりも、生きてたらよかったが、最初だったんですよね、もう思ったのが。で、弟走って、え、どうしたって言ったら、そっから弟グループの話いたんですけど、弟グループは、兄の言う通りにして、もうほぼ廃墟みたいな。でもどうも、その、変なおじさんが住んでると思われる家の敷地に入ってたんですよ。入ってて、いや、これ住んでんのかな、いや、どう見てもこれ、住んでないっしょ、みたいな話しながら入って。で、庭は、まあ、少し広い程度のところだって、すぐに、家、のもう玄関の方に行ってた。で、もちろん玄関は鍵が閉まってる。で、窓の方も、廃墟みたいな感じだったんですけど、割られるとこもなかったんで、ちゃんとガッチリ閉まってる。で、でも、弟たちもお兄ちゃんに褒められたいから、なんとしてでも中の様子を伝えたい。で、頑張っていろいろ、その家の周り見てたら、何箇所か、家の中が見える、曇りガラスじゃなくて、本当に家の中が見える、窓があって、で、そこを覗いちゃうんですよね。そこの一箇所。で、中見たら、その中ももうほぼ廃墟みたいだと。で、うわぁ、ここマジであのおじさん、この家の中いんのかなって見てたら、なんか気配がするんですよ。で、気配がして、えって思ったら、にゃーにゃーって声が聞こえるんですよね。すぐそばで。で、あれと思って、くっとね、その、自分の視界の、ほんと端っこのギリギリ、頑張って、怖いけど、体はこわばってるけど、頑張って目だけ動かして見てみたら、 その窓、カーテンが開かれてたんですけど、そのカーテンの開かれてた左端のそのカーテンの奥に、そのおじさんが立ってて、その二人を見てて、にゃーにゃー言ってたんですよ。で、それで、めっちゃ近くにいるじゃんって、キャーって感じで、パニックになって逃げた。っていうことがあったって話をして、いや、これ、怖えなって。でもマジであのおじさん、やべえじゃんって、にゃーにゃーにゃーにゃー、本当にあの人何なのって話だったけど、結局何もわかんないし、もうこれ以上触れないでいようって、その4人の中では、それで落ち着いた。で、それから、何年か経った後に、A 君、B 君が、お正月かなんかに、同じ、まあ、地区の、同じ地区におじさん夫婦が住んでるんですね、親戚の。で、みんなで集まった時に、その話をしたんですよ。A 君、B 君、兄弟が。いやね、4人で遊んでたらさ、みたいな話をしたら、そしたら、そのおじさんが、親戚の、まあ、T さんってします。親戚の T さんが、いや、ちょっと待てよって話で、その、にゃーにゃー言ってる人はどんな感じの見た目だったって話にして、いや、これこうって。で、その T さんが、で、そのおじさん見たのはどこなんだって言ったら、いや、これこうでって、エグビーと話す。それは T さんが、いや、ちょっと待ってくれよ。ちょっと顔色悪くなってくる。
え、
なんか知ってんのって話したら、T さんが、いや、そんなはずねえんだけどなって。いや、絶対ありえねえんだけどって、T さん、親戚のおじさんの T さんが話した話が、T さんが、もうその時 T さんはもう50代だったんですけど、T さんが小学生の自分の話なんですけど、T さんが小学生の時に、町内で有名なおじさんがいたんですよね。そのおじさんっていうのが、にゃーにゃー言いながら街中を歩き回る。猫の鳴き声の真似。で、そのおじさんがいたんですけど、そのおじさん、ある日、タバコのね、喫煙者だったらしいけど、タバコ吸ってて、タバコの火ついたまま、そのタバコをポケットに入れて、火ついたタバコ。全身火だるまだって、長い坂を下ってって、その下にある沼に落ちて、亡くなったらしいんですよ。
おっと、
はい、で、そっか、その地区らしくて、いや、俺、小学の時の、あのおじさんじゃんって、その、T さんが言って、それで A 君と B 君兄弟は、いい、どういうことってめっちゃ怖えって話になったんですけど、A 君がね、大人になってから、その時の T さんの話をちょっと思い出した時に、でも、タバコの火、タバコ一本の火ついたのポケット入れて燃えるかって、ちょっと疑問を持ってたよね。T さんは、こと細かくその当時の状況を話したわけじゃないですけど、どうも小学生たちが結構小馬鹿にしてたらしいですよ、このおじさんを。逆にいたずらしただったりして。タバコ一本で火、体、全体につくかった話だって、これもしかしたら、なんか子供たちが、そのおじさんにいたずら仕掛けて、そのおじさんもし事故で、ひだるまで亡くなっちゃったのかなって、ちょっとそういうふうな考えもできて、怖いかったな、話。そういう話です。
あ、これは、名作師匠にコメント求めたいんですけど、どうですか、これは。
あれですね、時を経てみたいな、その、 人物が、まだいるっていうのは、あれですね、何回か、お話、取材したこともありますけど、その、特に、なんだろう、その、会ではないけども、話してみたら整合性があって、同じような人物だったっていうのは、やっぱり、ちょっと、なんとなくこうなるのかなって思ってても、ゾッとしますね、やっぱね。
これ、ちょっと聞いたとき、ちょっとゾッとしたところではあるんですけど。
なんすかね、二代目猫おじさんとかだったんですかね。
いや、そう。
多分その人ですよ。
どういう人なのか、何なのかわかんなくて、ただいろいろ考えるとちょっと怖いなっていう。そう、事件性もあるし、みたいな。
はいはいはいはい。うちの親戚で沖縄に住んでた、親戚がおりまして、その親戚の、住んでたとこの付近には、なんだっけな、なんか、猫を殺して、あ、これ言っていいのかな？なんか、猫ちゃんを、殺してた家族がいるんですって、なんでか忘れちゃったんですけど、そしたら、1年以内に、その家族が、猫の言葉しか喋らなくなって、で、その翌年に生まれた、猫の言葉っていうか、にゃーにゃーしか言わなくなって、その翌年に生まれた、そこの家の赤ん坊も、成長してから、人の言葉一切喋らなかったっていう沖縄の話は聞いたことありますね。
おぉ。
なんで猫の鳴き声の真似してたかっていうのももう謎なんで、そういう理由あるかもしれないですよね。
なんかそうですね、その猫との因果関係みたいなのもなんか、もしかしたらあるかもしれないなと思って、なんかちょっと怖いなって思って、結構。
謎が多すぎる話で、
うん、うん。
ちょっと、あーって思ってたところあるんですよね。
あとお兄ちゃんたちひどいですね。
まあでもお兄ちゃんって子供の頃はそういうことをしちゃいますよね、お兄ちゃんは。
あるある。お兄ちゃんある。
お兄ちゃんあるあるになっちゃうんですけど。
もう弟がいるので、あんまりこう、伏せ目がちになっちゃうから、こうそういう話。っていうね。まあまあ。そうですよね。あ、でも猫を殺すっていう話。どこなんですかね、皆さんより僕はおじさんなんで、ちょっと言うと、猫ってあれ、三味線の材料にはなるんで、猫を殺すっていうのは、うちの中で結構聞いたことが、まあ、三味線作るために猫の皮で確か作ったはずなんですよ。だから、三味線を作るっていう部分で、猫っていうのは需要があったんですよって、まあ、無駄に殺してるわけではないんですよっていう部分が昔はございましたというのが一つなのと、
はい、
沖縄が特殊で、あれなんですよ、沖縄ね、猫の皮じゃなくて蛇の皮で作るんですよ。ジャビ線っていうのがあって。
ああ、そうです、そうです、はい。
うん。だからなんか、っていうと、あえて猫を殺す必要があったのかな、みたいな。ので、ちょっとなんか、おーっと思って、いう感じにましたね。うん。いやいやいや。あと、もう一つだけ話を挟まないと、結構ちょっとやばいおじさん的なもの、
やばいおじさんっていいですね。パワーワードですね。
やばいおじさんシリ
ーズ。ちょっと二つ重なるんですけど、私岩手県の盛岡市に住んでたことがあって、で、実際に会ったことがあるやばいおじさんで一つ思い出しちゃったんですけど、トランシーバーって、予想すると結構小さいじゃないですか、こう。片手に持てるぐらいの。
はい。
はい、ないです。どうぞ。
はい、お話途中だったらすいません。今ちょっと音声が聞こえない状態なんですけども、皆さんは聞こえてますでしょうか？
あ、聞こえてます。
聞こえてます。
あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、すいません、大丈夫です。ですね、これ、録音ちょっと聞いてみないとわかんないんですけど、まぁ、ちょっと、4人録音が初めてなんであれ、これをラジオの収録で丸まま使うの別にいいんですけれども、まぁ、さっきのトランシーバーの話で言ったとき、岩手県の盛岡市に住んでたときに、ですね、すごい軍用的なトランシーバー、落ちてしまいました。今ちょっと連絡しておきます、ね。多分入ってくるときにはスカイプのやつでもう一回入るってやれば大丈夫なんで。
これも会議の一つですね。二つ目の会議ですね。
ですね。
ですね。
あ、ごめんなさい、失礼しました。
帰りました。
あ、帰りました。今ちょっと手で送ろうかとしてたところでした。
ああ、すいません、すいません。
自分落ちてないで、もうこのままラジオのあれでやっていくんで、気にしなくていいですよ。よくあることなんで。そうですね。やっぱ、そういう感じになるんだなぁ。じゃあ、そのトランシーバーの話で戻ってくるんですけど、岩手県の盛岡市で住んでた時にですね、トランシーバーに関してはですね、なんか軍用のトランシーバーみたいなすごいでかいやつ。30センチぐらいあるやつを、持ちづらいんですけど、片手で持って、ママチャリで爆走しながら、すごい勢いで通信しながら走ってるおじさんがいたんです。あれは、これで、これで、これがこうでーす。だから日本国は、みたいな感じ。
あ、すごいな。
で、自転車で爆走するおじさんがいて。うおっと思って。結構盛岡の、大通り、大通りっていうのがあって、そこが結構飲み屋街で、最終的に盛岡城があって、その近辺には市役所があるっていう立地なんですよね。で、ただ繁華街に対して駅が結構離れてるっていう盛岡市の特徴があって、結構その大通りに出没してたんですよね、そのおじさんが。で、うちの奥さんとかにね、結婚した後にね、こういうおじさんがいて、ああ、有名なんだよな、あのおじさんって言って。で、YouTube にね、動画まで残ってるんですよね。そのおじさん。今日、おじさんで検索すると YouTube 動画とか残ってるんで、わかと思いながら見てたんですけど、で、うちの奥さんから聞いた回が、あのおじさんなんですけどね、有名だよって聞いてて、で、神社でおじいさんと、一緒に話してるの見たことがあるって言ってて、何その、トランシーバーの相方いるんだって。神社で会ったそのおじいさんって一体何者なんだろうっていうのがちょっと、言いましたね。実在するおじさん。もう今は分かんないですけどね。これ結構大昔、まだ10年前だな。20年ぐらい前の話。そのおじさんうちがリアルタイムで見たの。
神社でちょっと思い出したこと一個あるんですけど。
あ、どうぞ。
先日でもないんですけど、夏にお墓参りって皆さん多分、行った方は行ったと思うんですけど。
はい。
私も、一応、行ったんですね。で、その行った際にお墓がどうやら変わったっていうか、なんか新しい仏像が立ってらっしゃってて、それが釈如来様だったんですけども、なんかその一応新しくいらっしゃる方で、ここの土地も守ってくれて、お墓のその集団のお墓なので、 その集団の皆さんを守ってくださってありがとうございますっていう、こう、気持ちを込めて、こう、手合わせて拝んでたんですよ。で、その時に、パッて目開けて、こう、目が合って、ちょうどその、釈迦如来様と、お地蔵様と。で、その、大きい釈迦如来様の下に小さいお地蔵さんが何体かこう、いらっしゃって、で、皆さんみんな綺麗にこう、お洋服とかされてて、お水とかもちゃんといただいてるような環境で、いい環境だったんですけど、その目があった、その釈迦如来様が、こう、私が横にこう、スンスンスンって横にずれても、私のことを一点に見てて、え？そんなギミック方式の仏像ってあるの？って私ちょっと、面白くなっちゃってか、こう、不思議な気持ちになっちゃって、で、ちょうどその日が大雨だったんですけど、で、その、ちょうど通りかかった神主さんが、その、散らかった葉っぱとかをこう掃除してらっしゃって、いや、雨すごいですねーって話しかけて、いや、大変だよーって、もう払っても葉っぱがすごくてさ、大変なんだよねー、でも、お墓参り来てくれてありがとうねー、みたいに言ってて、で、あ、このチャンスで話そうと思って、あ、すいません、こちらの、釈迦如来様の仏像なんですけども、多分新しいと思うんですって。ね、こちらって、目の方が動くような仕組みになったりとかってしてらっしゃいますかって聞いたら、いや、そんなことはないし、聞いたことはないよ。他の人も聞いたことないって言って、じゃあなんでずっと追っかけてたんだろうって思いながら、ああ、そうなんですね。ありがとうございますって、ああ、いいよ、いいよ、みたいな。またお昼じゃない、また秋口に来てね、みたいな。言われて、あ、わかりました、ありがとうございますって挨拶して、もう一回そこのお地蔵様のところに行って、もう声に出して聞いたんですよ。すごい気になって。なんで私のことを見えて目で追うんですかって。でも私仏像とお話ができる力を、まあそんな持ってないので、なんで目だけ動くんだろうって、キョロキョロキョロキョロ見えて、しかも私のことだけを追って見えるんですよ。で、バスの隣にいたもう一人別の人を隣に立たせて動かしても、ね、追ってる感じも何もしてなくて、私だけを見てて。で、私が後ろに下がって、その人が左右に動いてて、目動いてるって聞いたら、いや、普通の仏像だよ。ただまっすぐ、ま、なんか、向こうの方見てる、みたいな。何だったんだろう、あれは。っていう、夏の、なんていうんですか？お墓参りの出来事がちょっとあったんですよね。
仏像が見てくるっていうのは、すごい、あーっていうか、どういう。仏像フェスの女性の方、もう知り合いに結構いますけど、僕の中の意見として一つ言えるのは多分それファンサなんで。ありがたく。
ファンサってことですか？
ファンサですね。間違いない。ファンサ受け取ったということで、喜んでいる。
あ、ありがたいじゃあ、ことを。いただいたってことですね。じゃあ、ファンサービスを。しかも、釈迦如来様に。
釈迦如来様。他にですけど、特別にあなたに見えましたっていうことで、仏像は私のことを特別に思ってるんだっていう。よくないパンチ。
よくない感じも含まれてるんですか、これは。見張ってるぞって意味も含まれてるのかなってちょっと思ってしまって。
多分その仏像様は皆さんに反射してると思う。
そうなん、うんうん。
あんた反応してくれたのそっちだったら、なんかそっちにこう、とか、もうちょっとした方がいいかな。使ってくれた部分があると思います。
そうなんですかね。ちょっと私はちょっと仏像の方にはちょっと詳しくないので、ちょっとわからないので、ちょっと詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたい限りです。
多分いないと思います、ね。
いら、そうですね。いらっしゃるかちょっと不安なんですけども。
だって、あの、いたら申し訳ない。多分いないと思います。どうしよう、丸もみって。名探偵って。
全然詳しくないです。ほぼ無知。ほぼ無知なんて、もう何も言えねえで今黙ってやり過ごそうかなって思った。
あ、ちょっと、
そうですね、今の話の振り方は暴力的だなと思いましたね。
ちょっとでしたね、ちょっとね。
いや、でもそうですね、目が動く、あ、そうですね、ファンサーか、いい解釈ですよね、ファンサーはね。
そうなんですよね、ファンサーって言われたらいい回しになるんですけど。どうなんですかね。
いや、結構あの、いろんな会話に使ってくる。英雄ラインとか。
ちょっと、あの、お声がちょっと、遠くなってしまってて。
すいません。
あ、今は大丈夫です。はい。
あ、よかった。
あ、はい。
あ、大丈夫。そういう話。目線合わせとか、さっきや。声優のライブに行くたびに、あの、肉体改造して、肩を鍛えて、あの、ペンライトを回すようにする話を、友達から聞いたときに、あの、以前の話、仏像の話を、たぶん、ファンサーと言っていいと思います。悪意がないと思います。ファンサーだと思
います。ファンサーなんですかね。一応、ありがたい。ファンサーだとしたらありがたいなっていうお気持ちになってしまうんですね。
ファンサーで受け取って。
ファンサーと受け取って。まあ、一応、あの、守っていただけるのであれば、守ってくださいって、あわゆくばの願いを込めて。
多分またちょっとお声が遠くなってます、独半年少。
今皆さん大丈夫です。今ちゃんと聞こえてます。
あ、
今大丈夫。
あ、大丈夫です。
大丈夫。
はい。
大丈夫。多分あの会談会収録をやってるとなぜかあのネットが遠くなるというのは結構あるんですけれども、じゃあ最後にじゃあ私一本ちょっと披露させていただきたい話があるんですけど、高橋師匠が言ってたのノックの話で思い出したんですけども、ですね、はい、皆さん、若いんで、ちょっとね、多分よく知らないと思うんですけど、私もですね、仕事の関係で結構ですね、上司の接待で、少し前までの時代なんですけど、キャバクラ行ってたんですよ。はい。で、はい、キャバクラ行った時にですね、まあ、システムっていうのがちょっとどこにも理解できなくてね、お金を払ってまでそのキャストさんを楽しこっちが楽しませないといけないのかっていうのが、ちょっと不満だったんで、結局何回も言ってるうちにもう最終的には、もう階段を喋るという話で、なんかもうそうですね。それで何本か話を集めてるんですけど、怖い話か、自分が思ったや、これはひどいと思った話の二択だ。どっちか教えてほしいと。ハードルの低いっていう話で、行った時に、これはですね、キャバクラ嬢に大激怒された、っていう僕の体験談なんですけれども、ですね、これをちょっとですね、皆さんにご披露させていただきたいと思うんですけども、そういう感じで上司と言ってて、もう全くつまらないキャバクラ通いだったんですけども、そこで、フリーといって大体ですね、一番安いプランで行くと、いろんな人がこう、隣についてくれて、で、指名したら指名料金を取られるというスタイルなんですけれども、それでですね、まあ、とりあえずフリーで入ると。フリーで入りましたと。で、人がつきますと。で、 上司はそっちの女の子と話して、うちはうちとして話してっていう形になるんですけども、その時にもうもう、それなんでもう、これで行こうという感じで、ちょっともう、怖い話か、自分が考えた、自分が一番今まであったひどい話、どっちか教えてくれと、いう話で行った時に、大体ね、ひどい話もいただけるんですけど、たまに怪談もいただけると。で、それも、かなり薄い話がいただけるんです。例えばというと、私はマンションに住んでます。角部屋に住んでるんですけど、角部屋のところが、どんどんどんどんってノックされると。壁がノックされる。壁ドンされるっていう話です。
うん。
角部屋なのにね、外はもう空中なのに。怖くないですか？って話を言われて。
うわ
っ、それ超怖いね。あ、うちもその話聞いて思い出した話があって、とりあえずね、確かね、誰かから聞いたんですよ。これも車中泊で行ってた時に、誰かから聞いた話ね、ちょっとうろ覚えなんですけど、確か関西の方で絶対にお化けが出るっていうホテルがある。それも何号室だっていう、指定があるぐらいビジネスホテルね、あって、で、そんな幽霊とか絶対いないからっていうことで、じゃあお前はこのホテルで予約して何号室泊まってみるよっていう話があって、ああ、じゃあ機会があったら泊まってやるよっつって。実際その出張する機会があったんで、そのホテル予約して泊まって、何号室指定でって言ったら、いいよっつって。で、泊まったんですって。でまあ普通に仕事して、まあ飲みとかやって、帰り、まあ10時ぐらい帰りですよ。10時ぐらい帰りで。で、もう寝るかっつって。シャワー浴びて。うん。明日も仕事だしなって。でも別に怖いこと何も起こらないですよね。まあとりあえず、ガタガタとパソコンとかで仕事しながら11時ぐらいになって、じゃもうそろそろ寝るか、つって。何もないし、つって。まあ普通のビジネスホテルだ。で、寝るんですよ。そしたらね、夜中の2時ぐらいに、ドンドンドンドンドンドンってなったんです。扉が。その音がすごい大きくて、びっくりして目が覚めて、ドアスコープ見に行ったんですよ。誰もいないんですよ。あれ？つって。で、外出ても誰もいない。で、怒った話はそれだけなんですよ。
うんうん、
で、次の日チェックアウトして、いや、ホテル絶対出るって聞いたけど、なんもなかったぞって。まあまあ、なんか、それね、どんどんどんって、いたずらかなとか思ってたんですよね。ああ、そうなんだ。あんまなかったんだ、つって。いや。それね、ホテルね、ほんと危なくてね、つって。どう危なかったのって言ったら、普通のビジネス ホテルっていうのは、オートロックっていうのがあって、まあ鍵を持って出ないと、勝手に鍵が閉まっちゃうシステムなんですね。まあ、普通のビジネスホテルって。だから、鍵を入れたまま出ちゃうともう入れなくなるから、フロントに電話して、すいませんって、フロントにちょっと開けてくださいって言わないといけないっていう。これが、普通のビジネスホテルのスタイルなんですよ。ただ、昭和の初め頃、昭和の初めだったら偉いことになるから、昭和のぐらいにそのシステムができてきたんだけど、なんか最初の頃っていうのが、その、オートロックのシステムっていうのが出始めの頃、ホテルだったんで、で、そのホテルで、火災が起こったと。で、逃げようとしたら、そのホテルが、オートロック壊れて、内側からも開かなくなった。開かないで、ああ、助けてくれって言って、そのホテルですごい人が、結構な人数が焼け死んだっていう事故があって、で、まあ、そのホテルは取り壊しになったんで、だけど、やっぱりビルを建てなきゃいけないっていうことで、またホテル を立て直して、まあ、死人とかいないんだけど、そういうことがあったら、曰く付きのホテルなんですよっていう話をしてて、これですよ。果たして幽霊って、どこにいたんでしょうねっていう話を、そのキャバ嬢にしたんですけども、ちょっと待てよって。いや、なんか、その事故物件とかそういう話聞いてないんだけど、その、壁からノックの音っていうのはどういうことなんだっていう話になってきて、ああ、つって、うちもそのオタクなんだよ。いや、これ、呪音のね、劇場版の2、これ、見て。この、としゆきくんがね、この、首吊った男性をね、こう壁にこうガッ、ガッって当てて。もうね、それ見えないの。こういうこと。めふざけんな家帰れなくなったじゃねえか。こういうことディフよってみたいなこと。もう怒られた。ふざけんなお前帰れなよやばっ
わかるわ。
めちゃくちゃ怒られた。お金払って怒られる経験。
おぶし、気分だわ、これ。
いや。いや、以上となります。
すごく良い話。わかる。気がすごい。
ダメだよ、筋でそういう、なんか筋切りみたいな感じで階段を語るのは良くないですよっていう。
なるほど。
食べますもん。怒られる場面が。そんなの、ここが怒られる場面が多いのは、もうほぼほぼ怖い話してる時ですね。
怒られ。ありました。いや、こんな感じですね。収録してきましたけれども、ですね、一応配信的にはちょっと未定ではあるんですけども、まあ、やっていきたいと思いますけれども、ですね、こういう話を来週も、ですね、もう一人、女性の大物ゲストを加えて、ちょっと、大物っていうのは、多分自分とですね、名作視聴の中では大物なんですけれども、加えてちょっと話していきたいなと思いますので、皆様よろしくお願いしますということで、ですね、ちょっと大幅時間オーバーしてますけど、まあ、そういうラジオなんでよろしくお願いしますということで。
あ、はい。それでは、よろしくお願いします。
じゃあ、一旦ここで、ラジオの方は切らせていただきますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、最後にありがとうございます。どうも、お付き合いいただいてありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。